皆様おはようございます。
おはようございます。
クリスマスを待ち望むアドベントの第2週に入りました。私たちは今毎週サムエル記、そして月末のみは新約聖書から使徒パウロのテサロニケ書簡を読み進めていますが、このアドベントという特別な期間に鑑みまして、今週と来週の2回はイザヤ書からの説教とさせていただきます。イザヤ書というのは旧約聖書の預言書の中でも、質においても量においても、最大なものです。このイザヤ書はイエス様が生まれた時代にもユダヤ人の間では、別格の扱いを受けていました。とても大切にされていた書なんですね。皆さんも司会文書という言葉を聞いたことあると思いますが、司会文書というのはシュエスが活躍した時代ですね、その当時のユダヤ教のいろんな文献がですね、ちょうど20世紀の中頃、第二次大戦が終わった直後ぐらいにですね、司会のほとりから大量に発見されました。それまではイエス様の時代のいろんな文書は、失われていたものがほとんどであまりなかったんですが、20世紀になって突然ですね、2000年前の古い文献が大量に見つかったということがありました。それを読むと当時のユダヤ人がどういう信仰を持っていたかはよくわかるんですが、その司会文書の中には、旧約聖書、聖書の写本、コピーがたくさん入っておりました。でその写本の中で一番たくさんあった文書はどれかというとですね、多分皆さんも分かると思うんですが、詩編ですね。詩編がたくさん一番多く発見されています。ただその詩編の次はイザヤ書なんですね。他の孟聖五書でもなくですね、他の書でもなく、イザヤ書が一番見つかっているわけですね。ですから創世記とか死生の時とかそういうものではなくて、詩編、詩編は当然この礼拝で使いますので、一番あるのは当然なんですけど、イザヤ書が一番、多くの写本が見つかっています。イザヤ書についてはなんと完全な形の写本が見つかっています。これはすごいことでありまして、旧約聖書の写本はだいたい今から1000年前ぐらいですね、紀元1000年頃のものが一番古いとされていたんですね。それさらに1000年以上古い写本が見つかったわけです。しかも完全なイザヤ66章全部が入っている写本が見つかっています。その司会文書というのはこのですね、砂漠にこう保存してあったので、保存状態が悪いのが多くてですね、一部だけっていうのは多いんですが、イザヤ書についてはこの66章長いものが全部見つかってるんですね。ですからこれは大変な発見。イザヤ書というのは、この全ての写本が完全な形で見つかっている、とても貴重な写本が見つかっています。それほどイザヤ書は当時の人々、ユダヤ人がですね、とても大事に扱っていた書なんですね。ですから聖書の中でも例外的に、当時の、いわゆるクリスチャンでないユダヤ教徒のユダヤ人の間でもイザヤ書は特別な書としてされていました。でイザヤ書はユダヤ人にとってはもちろん大事な書なんですが、キリスト教徒、クリスチャンにとってもとても大事な書です。イザヤ書の中でもですね、今日読みいただきました40章で、来週55章を読みますが、この40章から55章までは、通称ですけど第二イザヤと呼ばれています。ですからこの40章から55章までは、第二イザヤと呼ばれていまして、この40章から55章はですね、俗にこう第五の福音書とも言われています。だからマタイ、マルコ、ルカ、ヨハネというですね、4福音書と同じようなですね、福音書と呼ばれる、旧約聖書の中の福音書と呼ばれるほど大事なところなんですね。というのはこの内容はとても福音的であるということですね。なぜそんなに大事かというと、この第二イザヤという40章から55章にはですね、4つのしもべの歌というものが含まれています。これは ある誰かは分かりませんが、しもべという人が出てきてですね、彼が、救いをもたらす、そして、苦難の中で死んでいくというですね、そういう予言があるわけですね。それは4つのしもべの歌の第4番目のですね、歌がイザヤ書53章なんですが、これはまさにイエス・キリストの受難を予言したものとして大変有名なものですね。聖書の中で旧約で一番有名なのがイザヤ書53章と言われるかもしれませんが、これがその第4の歌なんですね。他にも3つの歌があるわけですね。 こういうですね、イザヤ書の40から55章というのはですね、非常に大事な箇所でありまして、もちろんそのイザヤ書 の1章から39、あるいは56章から66章も大事なんですが、まあ、特にこの真ん中の第2イザヤと呼ばれるところはとても大事な箇所なんですね。私もいつかですね、イザヤ書全体の公開説教をしてみたいと願っているわけですが、今回のアドベントでは、この第2イザヤの最初の章の40章とですね、最後の章の55章を取り上げることにしました。で、今第2イザヤという呼び方を何度か用いましたけれど、この呼び方に馴染みのない方もいらっしゃると思うので、少し説明したいと思います。イザヤ書は66章ですね、66章からなっていますが、まあ、これ、通称ですけど1章から39章までは第一イザヤと言われています。で、40章から55章までが第二イザヤで、56章から66章までが第三イザヤと言われています。この 1,2,3 と3つに分かれているんですね。で、この違いは何なのかというとですね、それはこのメッセージが語られている聴衆が違うんですね。違う時代の人々に語られています。イザヤ書の1章から39章まではですね、南ユダ王国です。ダビデによって作られた南ユダ王国がまだ健在であってですね、アハズやヒゼキヤという有名な王様が活躍した時代、この時代の人々に対して語られています。ですからまだこの国があった時代のですね、メッセージが1章から39で、それに対して第2イザヤはですね、亡国の時代、要するに国が滅んでしまった後なんですね。ですから、39章まではまだイスラエル、ユダヤ王国が残っている時代なんですが、それがバビロンによって滅ぼされてしまってしまう。で、国が滅亡して、国を失った人々に対して語られているのが40から55章なんですね。ですからこれは最初のイザヤから比べると150年以上も後の時代、国が滅亡した後のですね、バビロンに捕虜になった人に向かって語られているのがこの第2イザヤですね。当時の人々、捕虜となって失意の生活を暮らしている人に語られたのがこの第2イザヤですね。で、第3イザヤ56章から66章はそのバビロン捕囚、捕虜が終わってユダヤの地に帰ってきたユダヤ人に向かって語られているメッセージなんですね。簡単に言うとこの 1,2,3 の違いというのは、最初の第1というのは南ユダヤ国がまだある時代ですね。で、第2というのは国を失って外国で捕虜になっている人に向かっている。第3というのは捕虜の時代が終わって再び国に帰ってきた人に対して語られたメッセージ、こういう時代がですね、違う、それぞれ違う聴衆に語られているのがこの違いなんですね。で、今日はその中でも第2イザヤ、つまり捕虜として祖国を追われて、異国の地、外国のバビロンというところで暮らすことを余儀なくされていたイスラエルの人々に対して語られたメッセージを読んでいくということですね。ですからこれはそういう時代背景ですね、ということを覚えていただきたいんですね。で、この慰めようといういきなり始まるのはですね、まさにですからそういう人々が、悲しんでいる、捕虜となってですね、国を失ってがっかりしている人に励ましのメッセージとして慰めようということなんですね。このイザヤ書はですね、紀元前587年にですね、バビロンによって南ユダヤ国が滅ぼされた、それを経験した世代ですね。彼らはバビロンによってエルサレムとその神殿が破壊されるのを目撃した、そういう人々なんです。で、その彼らのショックがどれほど大きいかということはですね、本当に私たちにはちょっとこの想像もできないことがありまして、私たち日本人がどれくらいのですね、ショックを受けたかということを日本人で考えますとですね、ちょっと例えが悪いというか縁起でもないんですが、例えばですね、京都の全ての文化遺産が破壊されてしまったという、それくらいの衝撃ですね。私たちがもし今日本京都のですね、文化遺産が全部壊れたなんて聞くとですね、もう本当に衝撃を受けると思うんですね。京都というのは日本中がアメリカによってこうですね、廃墟となってしまった。太平洋戦争においてさえでもですね、京都は文化遺産、すごい素晴らしい文化遺産があるので京都だけは攻撃しないということでですね、京都は戦火から免れた場所です。ですから最悪の戦争においてさえ、この災いから守られた、そういうところであるので、京都は大丈夫なんだという、日本でも特別なんだという思いが私たちにあると思うんですね。 まあ、清水寺、南禅寺、金閣寺、まあ、本当に、私も、まあ、2年弱住んだことありますが、素晴らしい、もう本当に、2年かけてもですね、回りきれないほどたくさんの神社仏閣があるところですが、まあ、そのおびただしい文化遺産がですね、滅んでしまったとなるとですね、本当に日本人はもう呆然となると思うんですね。でなんでそういう話をしたかというと、その当時のイザヤが語りかけた人々、ユダヤ人はですね、それと同じような経験した人たちなんですね。彼らも絶対にこう破壊されるはずがないと思っていた、安心していたエルサレムとその素晴らしい神殿ですね、ソロモンという伝説の様が作った壮大な神殿があってですね、他にも王宮などたくさんの素晴らしい建物がある、この素晴らしい都はですね、絶対にこの都は、安全なんだと信じていたエルサレムが破壊されてしまった、かつて世界最強のアッシリア帝国がイスラエルを攻めた時もですね、エルサレムだけは守られた、ですからエルサレムだけは大丈夫なんだと、まあ、そういうふうに思っていたエルサレムがですね、バビロンによってこっぱみじんされてしまったと、まあ、そういうことを経験した人々がこのイザヤ書のですね、第二イザヤの聴衆なわけですね。彼らは非常にがっかりしていた。それに対して慰めようというメッセージが今日語られているんですね。まあ、そのような背景で読んでいきたいわけですが、でその587年ですね、エルサレムとその神殿がバビロンに壊されたと言いましたが、悲劇はそれで終わらないわけですね。で彼らは祖国を失っただけでなくて、捕虜になってしまった。捕虜となって、外国の見ず知らずの土地バビロンに連行されていったわけです。バビロンに連れて行かれた中にはですね、有名な預言者ダニエル、エゼキエルなども含まれていたわけです。そういった、預言者も含む有名なリーダーたちですね、が皆バビロンに連れて行かれてしまった。でこのなんでこんなひどいことになってしまったのか、なぜこんなに悲惨な経験をするのかということをですね、イスラエルの人は考えるわけですね。で預言者たちはですね、それはイスラエルの罪が大きすぎたんだと、イスラエルの罪は大きすぎたので神が裁いたんだというふうにメッセージ語るわけですが、まあ、それは真実かもしれませんが、祖国を失った、傷ついたイスラエルの人にはもう傷口に塩を塗られるほどのですね、厳しい言葉であったわけですね。非常に厳しい、メッセージを預言者が語っていたわけです。他方で、バビロン、勝ったバビロンは勝ち誇ってですね、バビロンの神であるマルドクがですね、イスラエルの神ヤーウェに勝ったんだという、そういう宣伝をしたわけです。でイスラエルの人々はですね、自分たちの神様は世界帝国バビロンの神の前には無力なのかというですね、イスラエルの神への信頼を失いそうになっていた、まあ、そういう中でいたわけです。ですから彼らはとてもがっかりして、さらには神様への信仰すら失いそうになっていたわけです。そういう人に対してこのイザヤは語るわけです。慰めよ、慰めよですね、イザヤは語りかける、まあ、これはですから、この40章より前の1章から39章まではですね、まだイスラエルと国があった時ですね、国がまだ残っている時に、悔い改めなさいということで預言者はですね、非常に厳しい、メッセージをするわけです。このままいくとあなたたちは裁きを受けるというですね、非常に厳しいメッセージが39章まであるわけですが、その40章以降は逆にですね、慰める、励ます、まあ、そういう言葉なんですね。いきなり慰めようと始まるのはもう時代が変わってるわけです。もう警告が起きてしまった、国が滅びるという警告が実際になってしまって、国を失った人に対してイザヤが、神様のことを語ってるわけです。イスラエルの民よ、あなた方は自らが蒔いた種の罪の種を刈り取って、苦しんでいるけれど、神様はあなた方の苦しみを倍にして祝福にして返してくれるんだと、だから希望を持ちなさいというのがメッセージです。まあ、イザヤ書のメッセージは、簡単に言えばですね、もう全然お先真っ暗の人に対して、希望を持ちなさいというメッセージなんですね。まあ、もう祖国はね、廃墟になってしまった、自分たちは捕虜になってしまった、まあ、その全く希望を持たない時に、慰めて、で将来に希望を持てというのがメッセージなんですね。確かにエルサレムが滅んでしまったのはですね、神様が非常に強かったエルサレムを見捨ててしまった、まあ、このエルサレムどういう問題があったかというのはですね、エレミア、エゼキエル等がですね、たくさんの予言によって、エルサレムにあったイスラエルにあった多くの問題を語っているわけですが、まあ、その結果を今味わっているわけです。そして彼らは国を失ってしまった、まあ、しかし神様は、 永遠にユダヤ人あるいはエルサレムを見捨てることはないんだということですね。短い間懲らしめとしてエルサレムを捨てたけれど、しかし神様はイスラエルの人々へのですね愛を捨ててしまってはいないんだということですね。どうしてそう言えるかというと、あなた方はですね祖国に帰れるんだと、今捕虜になってますけど、祖国に帰れるんだ、捕囚は終わるというメッセージをイザヤ語っているわけです。あなた方は帰ることができるということを語る。それだけではないわけですね。神様はですねエルサレムが破壊されるときにこのエルサレムをですね捨ててしまった、神様がイスラエルをエルサレムを捨ててしまったのでエルサレムは滅んだわけですが、その神様がですねまたエルサレムに帰ってくるんだと、まあ、今日のメッセージ、神様が一旦エルサレムを捨てたんだけれど、そこに神様が帰ってこられるんだと、だから道を備えなさいということを言ってるんですね。ここで主の道を備えよというのは、一旦バビロンによって滅ぼされるときにですね神様はエルサレムを捨ててしまった、で神の栄光が去ってしまった、その神様が再びこの帰ってくるので道を整備しなさいというのがですねこの今日のメッセージですね。3節の主の道を備えようということですね。でこの主の道を備えようというこの40章のところはですね大変有名な箇所で、なぜかというとですね、私たちの新約聖書に使われているわけですね。つまり神様がエルサレムに帰ってくるというイザヤの予言はですね究極的にはですね、イエス様、人となった神であるイエス様がエルサレムに来ることによって実現するということなんですね。ですからこのイザヤの予言というのは究極的には、イエス様が、来られてエルサレムに来るときにその実現するわけです。ですから福音書記者マルコ、これ一番最初の福音書ですが、最初に書かれたマルコ福音書ではですね、冒頭にこのイザヤ書40章を引用しています。で預言者イザヤの書にこう書いてある、主の道を用意し主の通られる道をまっすぐにせよというですね、このから引用しているわけですが、まあ、これはですねこのイザヤの預言が究極的にはイエス様によって実現するということを言っているわけですね。ですから今日の箇所はこの40章のですね、3節あるいは9節というのは新約聖書に何度も出てくる大変有名な箇所ですね。イザヤはこのですね神様が再び戻られる、神様がエルサレムに再び帰ってくるというですねこの約束は間違いないんだということをですね約束しているわけですね。で8節ではこう言っています。草は枯れ花はしもぐ、だが私たちの神の言葉は永遠に立つ。まあ、これはつまり神様の約束が必ず実現するということですね。まあ大変これとてもいい御言葉で、私は本当に皆様暗記していただきたいぐらいの言葉なんですが、私たちが本当に信頼すべきは神様の約束なんだということを言ってるわけですね。私たちは本当に信じる者に裏切られることをたくさん経験しています。私たちが信じているものはほとんどのものはもう非常に儚いわけです。例えば自分を信じるという人もいますが、まあ、自分を信じてもですね私たちはですね、まあ事故や病気や老い、まあ、いろんなことで衰えていくわけです。また人によってはお金を信じるという人もいると思うんですが、まあ、確かにお金は必要なものですが、まあ、しかし財産もまたです、ね、何かの拍子に簡単に失ってしまうものであります。またいくらお金があっても健康を失ってしまえば損なってしまえばそのお金も使えないわけです。ですから私たちが信頼するものっていうのはたくさんあるわけですが、まあ、みんなですねそれで変わらないものないわけです。みんな簡単に失われてしまう、まあ、まさに諸行無常ということなんですが、本当に私たちは、いろんなものに信頼するわけですが、みんな失われてしまう、まあ、しかし変わらないものがあるんだということを言っています。私たちが本当に信頼すべきはですね神様の約束である、神の言葉であるとですね、神様は自らを偽ることができない、嘘がつけない、ですから神様の言葉は確かだということを、聖書は繰り返し語っています。でこのことは特にこの捕囚中のイスラエルの人々がぜひとも知るべき言葉だったわけですね。神様の約束はですね、あなたたちは今捕虜になっているけれど、祖国に帰れるんだという約束をしています。さらには神ご自身がエルサレムに帰ってくる、そしてエルサレムに再び栄光を与えるということをですね、そして神様ご自身が王としてあなた方を守ってくれる、治めてくれるという約束をしています。ですから見よ、神である主は 力を持ってこられ、その身腕で罪を治める。これ十節ですね。これはどういうことかというと、神様ご自身が王としてですね、あなたたちを治めてくれるということを言ってるわけですね。まあ、このことをイザヤは福音、よく知らせと呼んでいます。まあ、新約聖書の福音という言葉はどこから来るかというと、ここから来ているわけですね。このイザヤ書の福音という言葉が、私たちの新約聖書の福音の意味なんですね。で、もともとイザヤ書でいう福音の意味は何かというと、神様ご自身が王様として私たちを治めてくれるんだとですね。まあ、この世の王様はですね、みんなどんなに期待してもやっぱりどっかおかしいわけですね。私たちのリーダーはですね、みんなが、あ、この人は素晴らしいと思ってもですね、まあ、結局がっかりしてしまうことが多いわけですが、まあ、しかしその神様ご自身があなた方を良き羊飼いとして治めてくれるっていうことをですね、これを福音と呼ぶわけですね。まあ、もちろんですね、見えない神様が王として人を治めることはできませんので、ですから人となられた神であるイエス様が誠の王として、平和の王として平和な試合を行うんだと、これが福音なわけですね。ですから福音という言葉はこのイザヤ書から来ているわけです。イザヤ書の中で、神様ご自身が私たちを王として治めてくれるという、まあ、これが福音なわけです。で、この福音はですね、まあ、究極的にはイエス様によって実現します。ですからこのイザヤ書というのは、まあ、新約聖書で何度も出てくるのはですね、この予言はイエス様によって実現したということをですね、新約聖書は主張しているわけです。まあ、ただですね、実はですね、これはこのイザヤ書が書かれてからですね、バビロン捕囚の時代からですね、イエス様が来られる500年以上も後なわけですね。ですからこの第二イザヤのですね、最初のこの予言のメッセージを聞いた人たち、つまりこのバビロン捕囚の人たちからするとですね、ずっと先の話ですね。500年後です。私たちから500年後というですね、西暦2500年というとこう想像もできないですね。そんな時代何が起きるんだろうって感じですから、このイザヤのメッセージを聞いた人たちはですね、この予言は究極的にはイエス様が実現するんですけど、ただこのイザヤのメッセージを聞いた当時のユダヤ人はですね、そんな遠い途方もない未来のことはですね、よりも目先の問題が大事なんですね。まあ、つまり主イエスがいつか来られるという予言よりもですね、彼らが一番気にしていたのは神の約束です。本当に自分たちは祖国に帰れるんだろうか。そうですね、私たちが例えばですね、日本の人たちがですね、どっかこう全然知らない、ヨーロッパとかですね、南アフリカとかですね、南アメリカでもいいです。なんか全然知らないね、ブラジルとかにいてですね、日本に帰れると言われても本当に帰れるんだろうかという、まあ、そういう、こう不安を持ってるわけですね。でバビロン捕囚に、行った人もですね、本当に自分たちはこのイザヤの言葉のようにです、国に帰れるんだろうかという問題を感じていたわけですね。神様の言葉は、確かに永遠に立つというイザヤの言葉はあるんですが、この言葉を聞いたイスラエルの人は本当に帰れるんだろうかと、自分たちはバビロンというね、超大国の捕虜になっていると、返してくれるんだろうかと、そういう不安を持っていたわけです。と言いますのは、当時の世界です、古代世界で捕虜になってこう外国に連れてかれた人がですね、みんな祖国に返してくれるって話はないんですね。まあ一人二人は帰れるかもしれませんけど、捕虜がたくさんのね、まあ千人一万人という大量の人が捕虜になってですね、この人はみんな国に返してくれるなんて例は一つもないんですね。ですから、バビロンに捕虜になった人たちはですね、バビロンは、まあ、いろんなたくさんの国を支配してますので、たくさんの国を征服してますので、いろんな国々のですね、リーダーたちをみんな捕虜に連れてきてですね、自分の国に。で、一度もバビロンはそういう人々を返したことないんですね。祖国に返してあげたことないと。じゃあなんで自分たちだけ帰れるのかと、私たちユダヤ人だけは祖国に帰れるのかと、自分たちは例外なのかと、そんな都合のいい話あるんだろうかと考えたわけです。ですからイザヤが国に帰ると言ってもですね、いや本当なのかなっていうですね、そういう不安をみんな持ってるわけですね。で、それに対して12節以降ですね、イザヤはなぜこの神の約束が信頼できるのかということを一生懸命説明しているわけです。なぜかというと、その神様が誠の神であるからですね。イスラエルの神様はバビロンの神マルドクによりも優れた神というだけじゃなくてですね、そもそもイスラエルの神様は唯一の神様なんだと。他の神々と呼ばれるものは神でもない、何でもなくてですね、人間の作った偶像なんだということをイザヤは宣言するわけですね。ですからあなた方たちは 自分たちの神様がですね、他の神様よりも強いか弱いかとかそういうことを考えてるけど、そういう問題じゃなくてですね、このイスラエルの神様だけが唯一の神なんだということを言うわけですね。また地上のいろんな王様、バビロンとかアッシリアの王様はいかに権力が大きくて権勢を振るっていようとも、神の前には藁に過ぎないということを言ってます。まあそれが23節24節ですね。君主たちを無に帰し、地の裁きつかさは虚しいものとされる。彼らがやっと植えられ、やっとまかれ、やっと地に根を張ろうとするとき、主がその風を吹きつけて彼らは枯れるんですね。まあ、これまさにさっきの8節と響き合って、8節も草は枯れ、花は生む。要するに世界のですね、偉大な権力も簡単に、神の前ではですね、一瞬の範囲に過ぎない。まあ、しかし神様のことは永遠なんだということを言うわけですね。その神はどれだけ偉大な子、あなたたちは目を外に向けなさいと、この世界を見なさいと、この宇宙ですね、また地球、このいろんなものを見ればですね、神様はどんなにすごいか分かるでしょうということを以前言うわけですね。で、まさにこのメッセージはですね、本当に現代の私たちにもよく分かるわけですね。まあ、当時のイスラエル人もですね、世界を見てですね、まあ、世界よくできてるなと感心したと思うんですが、私たちは科学のおかげでさらにこの世界の凄さが分かるわけですね。で、まあ、いかに宇宙が果てしないのかはですね、本当想像もできないですね。とんでもなく広いわけですが、宇宙だけじゃなくて、実は私たちの体自体もですね、本当に小宇宙とも言ってもいいほど神秘に満ちてるわけですね。私たちが普段普通に使ってる体がどんなにすごいのかですね、私たちはだんだんと解明してるわけです。で、人の体にはですね、60兆もの細胞があるわけですね。60兆っていうとんでもない数の細胞がありまして、で、その細胞一個一個にはこう DNA が入ってるわけですが、その一個一個には30億という膨大な情報が入ってるわけですね。ですから60兆もですね、細胞があってですね、その一個一個に30億のですね、情報が含まれていると。まあ、この数字だけでもちょっと信じられないですね。ですから本当に私たちが、当たり前のように使っているこの体ですね、まあ、こんな、不便だななんて思う人もいるかもしれませんが、ものすごく大変なものなんですね。こう神秘としか呼べない、このなんでこんな複雑なものがあるのかと。この DNA っていうのは本当にすごくてですね、これは20世紀に発見されたんですけど、ここまでの莫大な情報が入ってるわけですね。どうしてこんなものが存在するのかわからないわけです。なぜこんな私たちはすごいものを持って生まれてるのかですね、ここはわからない。それほどですね、神秘に満ちてるわけですが、その背後には神様の計り知れない知恵があるということをイザヤは言ってるわけですね。まあ、そういった神様を 何と比較するんですかとイザヤは問いかけます。まあ、このように神様はすごいんだということをイザヤは言うわけですが、まあ、ではですね、じゃあ神はそんなにすごいとしてもですね、別の問題がありまして、じゃあ神様はそんなすごいとしてもですね、そんな神様が私たちみたいなちっぽけな人間を気にかけてくれるんだろうかということですね。そんなにすごい存在であればですね、こんな私たちはね、まあ一種の虫けらみたいなもんですから、神様が本当に私たちのことを見守ってくれるのかと、気にかけてくれるんだろうかという、そういう疑問が生じるわけです。で、これをなったユダヤ人の人たちもそういう不安に駆られていたわけです。それは、今日のところでありますが、27節で、私の歩む道は神の前に隠れている、私の歩む道は神様の前に隠れているんだということはあるイスラエル人はつぶやきます。あるいは、神は私の小さな訴えを聞いてくれないんだと、神は私たちの問題を見過ごしてるんだと、私たちのちっぽけなですね、悩みなんて神様は気にしてくれないんだという不満を述べる、あるいは不安を述べています。これは私たちもしばしば考えることかもしれませんね。私たちも確かに神というですね、この世界の神秘を見るとですね、まあ、何かこう信じられないものがあるわけですね。で、こういうものを作った存在が、まあ、いるのかなと思ってもですね、まあ、そういう人がいたとしても、じゃあ私たちみたいなちっぽけな人間を気にかけてくれるんだろうかというですね、そういうふうに感じてですね、実際にいろんな私たちがピンチに陥ると、ああ、なんか神様は守ってくれないのかなと失望してしまうことが多いと思うんですね。私たちの小さな心配事なんか神様は気にしてくれないんじゃないかと、まあ、そういう気持ちになるわけです。で、異国の地で捕虜という状態になっていた、希望のない、先の見えない状態にいたイスラエルの人たちも同じような気持ちになっていたわけです。そのようなイスラエル人に対してイザヤは励ましと慰めのメッセージをこの40章で書いているわけです。 特に素晴らしいなと思いますのはですね、28節以降ですね、これを28から31は本当に素晴らしい箇所なので、もう一回お読みしたいと思いますが、終わります。あなた方は知らないのか、聞いていないのか、主は永遠の神、地の果てまで創造された方、疲れることなく絶えることなく、その英知は計り知れない。疲れた者には力を与え、精力のない者には活気づける。若者も疲れ絶え、み若い男もつまずき倒れる。しかし主を待ち望む者は新しく力を得、わしのように翼を買って登ることができる。走っても絶えまず、歩いても疲れない。まあ、ここがあの以前のメッセージですね。神様はですね、疲れることもない、その英知を計り知れないと、その神様があなたたちに力を与えてくれるんだとですね。ですから、もしあなた方が疲れ果てたように感じてもですね、もう歩けないと思ってもですね、しかし神様はあなた方に新しい力を与えられるんだということを言っています。鳥のように翼を広げて飛ぶことができるんだということをイザヤ言います。まあ、この本当にイザヤ書のですね、40章というのは素晴らしい御言葉の宝庫なんですが、特にこの最後の28節以降、とても良い、感動的な言葉ですね。でこれは私もよく思い出しますが、この、炎のランナーという映画がありましたですね。このオリンピック選手のを描いた実話の話ですが、このエリック・リデルという人がですね、パリのオリンピックの時にですね、試合に出ないでこう説教する場面があるんですが、まあ、そこでこのエデリック・フィデルが読む箇所はこのまさにイザヤ書のですね、28節以降で、とても良い場面ですので、まあ、ぜひこの映画ですね、また見ていただくとですね、あ、ここを使ってるんだなっていうのが分かると思うんですが、イザヤ書のですね、28節以降、ぜひ、この映画を見てください。素晴らしい場面です。まとめになりますが、今日アドベントということで、旧約聖書の中でも最も福音的なメッセージを含む第2イザヤの冒頭場面40章を取り上げました。とても興味深いんですが、聖書66巻ですよね。でイザヤ書も66巻ですよね。で第1イザヤと言われるですね、1章から39章までは39ありますよね。で旧約聖書は39なんですよ。ですからちょうどこのぴったしですね、旧約聖書は、1から39で、まあ、なんていうか非常に旧約聖書的な内容ですね。こう非常に裁きの神という感じでですね、それに対して新約は27巻ですが、バビロン捕囚以降の福音的メッセージを含んでいる第2第3イザヤを合わせると27章なんですね。ですから新約聖書は27巻ですが、第2第3イザヤも27章、まあ、まさにこれですね、新約的な、福音的なメッセージが入っているのがこの27章なんですね。まあ、偶然の一致はできすぎてますよね。で、まあ、おそらくこのイザヤ書をです、今の66章に分けた人たちはですね、おそらくはそれを意識したと思うんですね。まあ、これはもともとの写本には1章2章とかありませんので、ずっとだらっというか切れ目なく書いてるわけですが、まあ、これをこういうふうに1章2章と分けたのはですね、後の教会の人なんですが、まあ、おそらくこの66章に分けた人たちはですね、多分この聖書全体の縮図がイザヤ書なんだという意識を持ったと思うんですね。まさにこの1章から39章まではとても旧約聖書的なですね、こう神の裁きが強調されていまして、40から66までは神様の慰めとかですね、救いが強調されているわけですね。このですね、まさにこの聖書全体の縮図で、特にこの40章以降はですね、新約聖書的な内容にあふれているわけですね。ですから、このですね、マルコですね、最初の福音書マルコもですね、まずこのイザヤ書の40章から引用して福音書を始めてるわけです。ですからとてもこの今日の第二イザヤとですね、イエス・キリストの福音との関係というのは、初代教会の人は非常に強く意識していたわけです。でこの第二イザヤのメッセージは、まあ、直接的にはバビロン捕囚で捕囚の生き目になっていた人に語られた言葉ですね。もう捕虜になるって辛いことですね。捕虜になっていつ帰れるんだろうかという人に対して、必ず帰れるってことを以前語ってるわけです。しかもこの40章のですね、そのメッセージは、まあ、それから500年以上も時代が下った500年以上も後の時代の人々、ローマ帝国の圧政に苦しんでいた1世紀のユダヤ人にもですね、希望を与えたわけです。 彼らはこの言葉をですね、大事には自分たちに向かったメッセージとして聞いたわけです。ですから、まあ、このイザヤ書の最初のメッセージは、最初は紀元前6世紀頃のですね、ユダヤ人に向かって語られた言葉ですが、それは紀元1世紀のユダヤ人、あるいはキリスト教徒にも同じように希望を与えた。でさらには、クリスチャンはこのイザヤのメッセージがイエス様によって実現した、成就したということを信じたわけです。まあ、しかし、このメッセージによってですね、こう希望を与えられるのは、紀元前6世紀、あるいは紀元1世紀のユダヤ人、クリスチャンだけではないわけです。でこのイザヤのメッセージはですね、書かれた時からまあ2500年以上も経っている私たちにもですね、希望を与えてくれるということですね。本当にこのメッセージは変わらないと思うんですね。草は枯れ、花はしぼむ、まあ、ですから今までです。幾多の帝国が現れては滅んでいきましたが、その間もずっとこの神の言葉は残ってるわけです。私たちにも同じように希望を与えるわけです。私たちの生きている時代はですね、バビロン捕囚の時代や、イエス様の生まれた時代、活躍した時代とは大きく状況が異なっていますが、まあ、しかしですね、同じようにですね、大変大きな問題、大きすぎる問題を抱え込んでいる時代です。本当に私たちの時代、まあ、今年はつくづく感じたと思いますが、本当に私たちの抱える問題は大きいわけです。暑くなりました。温暖化問題、環境問題、環境破壊、まあ、原発の問題もあります。原発、放射能問題があります。戦争の問題があります。戦争が全然解決できない。あるいは貧困問題、ますます格差が広がっていく、富むものはますます富んでいき、貧しいものはますます貧しくなっていく、まあ、こういう地球規模の問題に直面するわけです。私たちもそこに組み込まれてしまっています。希望が持てない時代になっています。しかもこんな途方もない問題誰にも解決できないだろうと思ってしまうわけです。まあ、しかしそんな今こそイザヤのメッセージを聞きたいと思うんですね。イザヤのメッセージは一貫しています。どんな時にも神様への信頼を失ってはいけないというのがメッセージです。神にはできないことはないということを言っています。どんなに大きな問題でも神様に信頼することで解決の道を見出せるんだということを言っています。もちろん神様はですね、何でも私たちが神頼みでですね、私たちが何もしなくていいということはないわけですね。むしろ神様は私たちのこの小さな働きを通じて大きな問題を解決することを望んでいます。ですから私たちは神に信頼してですね、私たちはどんなに小さなことでも自分に与えられたことをですね、自分の課題としてしっかり取り組みたいと思うわけです。特に平和のための働きを私たちは一生懸命続けていきたいと願うわけです。お祈りします。平和の主であるイエス・キリストを使わされた父なる神様、その名前を賛美いたします。今朝はイザヤの大変力強いメッセージを聞きました。絶望していたバビロンのイザヤ人に勇気を与えたそのメッセージは、大きすぎる問題に直面して途方に暮れている私たちにも勇気を与えるものです。どうか私たちも主に信頼し、行動においてその信頼を示すことができますように。我らの救い主イエス・キリストの名によって祈ります。アーメン。